Hello everyone, thank you for joining me today. はい、皆さん、ロサンゼルスのマサミライトです。今日はロサンゼルスの午後。私がね、普段ゲームルームって呼んでいるところは、もともと子供たちがね、みんな集まってゲームをしてたところ、もう大きくなってね、もう巣立っていったので、私がよくスタジオとしてね、使わせていただいたり、昨日心魔法のかけ方のお話をしたけれども、その心魔法のかけ方のね、Facebook のページに行くと分かるんだけれども、大抵私がいつもその映像の中でお話をしているところが今私のいるリビングっていうところなんですね。で、ここでねお話をすると、家の中で一番天井の高さが高いのでものすごく反響するのでね、なんとなく心地よさを感じながら、毎回いろんなところでね、私は家の中でも外でも、その時その時の雰囲気と感じるままに今日はここで話そうなんてね、いうふうにして皆さんに選んでいますが、なぜならその時々の、場所、選ぶ場所、その家の中であっても、そこそれぞれのエネルギーっていうものの湧き出方が違うんですよね。だからこそ、あ、今日はここのエネルギーだなとか思いながら皆さんにお届けをしています。こんな細かいところまで分かりませんよっていう人もいれば、いや分かりますっていう人もねいると思うのね。さて、今日のね完成トークは、皆さんにね、実は昨日お話ししたかったことを今日この時間にお伝えしたいなと思います。私自身ね、こういう関係のお話っていうのは、ラジオで公開してもいいのかなとか、ちょっとね余韻に残るエネルギーとかですごく躊躇したりする自分がいるのもわかるんですね。でもこの躊躇を取り除いて、やはり目の前にポンポン出てくるっていうものは話してあげなさいっていう、メッセージをいただきながらも、実は自分でそこで止めたりする自分もね、もちろんこれまでの経験の中でいろいろと言います。でもね、あえて、全てをクリアにしながら、誰か、その時その時ね、皆さんが関係のないように思えることでも、実は必ず関係があるんですね。皆さんが見るもの聞くもの全て関係があるっていうことをね、いつも言ってきていますが、やはりね、何気ないことから何を自分が得て気づくことができるのか、その深い部分をね、ぜひ今年はさらに気づいてもらいたいなと思っていますので、さて、今日のこのお話を完成トークで届けていきます。タイトルを選ぶにはね、ちょっとまだわかんないのね。でもあえて私のブログの中にね、 Life Inspire っていうカテゴリーがあるのね。その中にはたくさんのお話が入っています。その Life Inspire っていうね、今日この系のお話が好きな人は、ぜひ私のブログのその Life Inspire を読んでいただくと一番いいかなと思うんだけども、そこにはね、死後の世界、そういうお話にまつわること、そして感動すること、魂っていう存在は肉体が消えた後でも思いっていうものが人の心を動かし、物事を動かし、現象を起こすっていうことを皆さんにもお伝えしたい事柄であります。そしてね、私の完成テークやブログやコンサルとか、いろんな人たちがね来る時に、大抵多くの人の中の共通点が成功したいとか、人生を向上させたいっていう人たち、そういう人たちの中に、例えば今日のようなお話っていうのは、いやこれ成功のメソッドじゃないからと思う人たちも、いや全てが皆さんの人生の中で大切なことだと理解してもらいたいなと思います。なぜなら私たちは生を受けてこの世界に降りてきて、また来た世界に戻っていくまでの間っていうのは、私たちは成功とか仕事だけの人生ではないわけよね。 今仕事に向かって一生懸命頑張っている人がいても、小さい頃あなたは仕事のことを考えていたわけでもなく、小さい頃今日は何をして遊ぼうかとか、何が楽しいかなとか、その時のあなたの世界観っていうのは、例えばその目の前の家族であったり、お友達であったり、好きなことであったり、食べ物のことであったり、まあそういうことがいっぱいだったかもしれないわけよね。大人になっていくと、なんとなくかっこいい目標っていうのは出てくるわけよね。お金を作ったり成功するって、なんとなくなんか人がすごいなって言ってくれると、なんか自分でも心地いいってとこで、ついついそこに流されてしまうところがあるかもしれません。もちろんね、そこに浸るっていうのも大切なことです。なぜなら努力したあなたの結果がそこにあるからこそ、あなたがもちろんそこをね、皆さんにお伝えするっていうのも全然ありだと思うのね。でもその前に、あなたの持ってるこの人生っていうものは、この世界全ての人がやはり小さい頃から今まで仕事以外のこと、家族のこと、友達のこと、あらゆることがいっぱいあるので、だからこそ今日のこのライフインスパイアってお話の部分っていうのも、ぜひ皆さんの中でね、成功と無関係と思わずに、ぜひ心を開いて聞いていただけると嬉しいなと思います。実は昨日のレコーディングをしていてね、昨日の私っていうのはものすごくね、胸が痛いなっていうことがあったわけですよね。それは私の中でスタジオキッズ、スタジオママっていう時代があって、子供たちが子役俳優をしていた時に、同じスタジオママの友達っていう人たちがいるのね。ね、もちろん、子役俳優をして一緒に映画やテレビの撮影現場で時間を共にしてきた子たちっていうのは、私にとっても我が子のようにね、みんな同じように可愛い子たちなわけです。だからこそ、それぞれの活躍やそれぞれの道っていう新しいところに出向いていっても、この子たちを見て私も応援してあげたくなることはいっぱいあったし、だからこそね、そういう中でスタジオママたちの絆っていうのも結構深く長くお付き合いが続いているんですね。その中でうちの下の子がよく映画の時に一緒だったロバート・デ・ニーロさんの主演の映画でね、脇役としてずっと1ヶ月近く撮影現場でご一緒させていた中にいた子役俳優のお友達がいて、その子ももう20代半ば、うちの子よりちょっと年下の子だったんだけども、その子が急な他界をしてしまったっていうことを昨日お母さんから聞いて、私も投稿で見たんだけれども、もうあまりのショックにびっくりしてしまったんですよね。なんであの子がって、何があったんだろうってもちろん思うわけよね。だからこそみんなで家族を支えるために、もう言葉を残したり言葉を送ったり、とにかくお祈りをしたりとか、もう本当に思いを送るっていうこと、それが彼女も書いてたんだけども、彼女はその後に霊気のティーチャーにもなったりしたことで、エネルギーっていうものをすごく信じてる人なので、彼女自身も人々の思いによって癒しっていうものが、癒しの環境、癒しのエネルギーの中に包まれているので、本当に皆さんありがとうございますっていうことをね、彼女も言っていました。そんな中で思い出した事柄っていうのがあって、それを皆さんに今日はシェアしたいなと思ったんですね。全く今のお話と関係のないように思えるかもしれないけれども、ものすごく脳裏に浮かんできた言葉 で、以前にエピソードとかでね、言ったかなって、または誰かも実際の人に言ったか覚えてないんだけれども、もうね、うちの母っていうのはものすごく新しい服っていうものに、こだわりっていうのを持ってる人だったんですね。もちろんそれはね、古い服とか誰かの古着ってなってくるとエネルギーが残ってるっていうところで、母はそういうのがすごく苦手であったり、もちろん戦争体験者でもあるので、新しい服っていうものは、うちの母が幼い頃、そして戦争が終わった後もほぼ無縁に近い状態の中だったので、やはり新しい服への憧れであったり心地よさっていうものがあった時代に生きてきた人だと思うのね。 でもそれ以前に母が話してくれたなぜ新しい服なのかっていうところのお話は、私も小さい頃に聞いて、いろんなお話を母はしてくれたんだけども、このお話はやはり私の心に脳裏にものすごくやっぱり残っていたことで、なぜならそのお話を聞いた時に綺麗に鮮明に映画を見るように、その時の状況っていうもの、そしてその時に亡くなった子の姿っていうものも全て私もはっきり見ることができたっていうことがあり、だからこそいつまでも心に残っているんだなって思うんですね。さて、母の話してくれた新しい服へのこだわり、それはこういうお話でした。10歳にして戦火の中を2年間にわたり一人で生き抜いてきた父。で、その後家族と合流することになっても、やはり生きるためにいろんな仕事っていうものを、トライし、トライするっていうよりも作り出し、そして若いうちに、大工っていう仕事をねすることになり、だからこそ若いうちに車を持っていた一人でもあったんですね。だからこそこのお話の中で、うちの母が言っていたのは、ある日父がね一緒にいて、大工仲間の人のお子さんがいて、その大工仲間のお子さんが目の前で車にひかれてしまったっていうことがあり、その当時っていうのは救急車がすぐに来てくれるそれだけの台数がある時代でもないので、急ぎその子を連れて父が病院へ、その、ね、家族、その時はお父さんだったのかな、お父さんと一緒に、もうその引かれてしまったお子さん、小さなお子さん5歳ぐらいだったと思うんだよね。で、そのお子さんを車に乗せて病院へ急いで車を走らせたっていう経験があったそうなんです。そしてもちろん病院に到着するまでの間に、小さなその魂は旅立ってしまい、命を失ってしまったんですよね。そしてその亡骸を見て、その子のお母さんが泣いて、何度も何度もお話をしていたっていうか、泣きながらその子の言葉に、その子のねにかけていた言葉、周りの人が聞いて、母が聞いた言葉はこういうお話でした。あまりにも貧しくて、って一番末っ子だったんで、お下がりのお下がりっていうような服、よれよれになった服しか着せることができなかったって。5歳になっても新しい服、綺麗な服というものを着ることもなく、いつもヨレヨレの、ね、鼻水を垂らしていた、そんな子だったって。こんなに早く旅立っていくんなら、もっと食べたいものを食べさせてあげればよかったって。こんなに早く旅立っていくんなら、もっといいものを着せられるようになりたかったっていうお話があったんですね。その後無事に葬儀も終え、で、ね、子供もね火葬も終わり、でもそれでも車に乗せて最後の最後行きたいんだのが、うちの父の車の中だったので、ずっとその子の霊が車の中でずっと、あのヨレヨレの服を着たままの子が座っているのを母は何度も見たっていうんですよね。だからこそこの子をどうにか成仏させてあげたいっていう思いから、そしてお母さんが思っていた、切ない思い、この子に少しでもいい服を一度でも着せてあげたかったと思い、この2つの思いを重ねることによって、きっとこの子は成仏していくんだな。だからその胸をうちの母はお話をし、この子に買ってつけさせてあげたかった服を私が買ってあげるから、あなたが選んでっていうことで、そしてこの子の服を買ってあげ、そしてお祈りとお祓いをし、すると目の前にいたその小さな霊、その子の幽霊はヨレヨレの服だったのに、目の前でお供えをした服に一瞬にして変わったっていうんですね。そうして 笑顔でこの子が天国に渡っていったっていうこと、それはこの子も母からの思いとプレゼントを受け取ったっていうこと、そして母もこの子にやってあげたかったこと、その思いを叶えたっていう全てがこの子を成仏し天に渡るお手伝いになったっていうことなわけですよね。そのお話を聞いて母はだからこそ常にできることなら新しい服をつけさせてあげたいって、でそして必要な人があればその綺麗なままのエネルギーをその服を他の人に私たちも譲ることができる、譲れる人になろうっていうふうに母は思ったんですよね。そうして必ずいいものを作させてあげたいって、もう高級高級っていうものじゃなかったのはもちろんですって。なぜならそんな高級なブランド品がその当時の沖縄にたくさん売ってるわけではないので、まあでもそれでもほんの少し良い服っていうのをすごく持っていた母だったので、そうしてやはり子供たちのベース、土台っていうのは親が作るものだよって、綺麗なものをねとか綺麗なものを与えていったりつけさせてあげたりすることによってその感覚っていうものをあなたたちにも伝えていきたい、植え付けていきたいっていう人でもありました。そうすることによってやはり多くの人たちに今伝えたいのは、叶えられなかったことが今回のお話をのにやってあげたかったこと、例えば亡き父とか母とか私ももちろんいるわけで、何か父が好きだったものとか、ね、生前にこれ食べてみたいなと思ったものとか、もちろん姉とかも含めてね、ああ生きてるうちにこれ食べさせることができなかったなと思うことは、いろんな時に皆さんの中に思いっていう残った思いっていうのはあると思うのね。でもその時にああ食べさせてあげたいって思って、目の前にそれがあればどうぞってお供えする気持ちで、これ食べてほしい、食べさせたかったっていう思いで目の前にねあると、その時に食べさせたかった人に必ずそのものっていうのは違う、領域でその人の目の前にね異次元で必ず出現するって言われてます。母が見たさっきの小さなお子さんの服があっという間に新しい綺麗な服になり、笑顔になって天国に渡っていったお話と同じように、皆さんが食べさせたかったな、思い出すっていう時は、あなたの思いっていうものが消化される時、報われる時だからこそどうぞっていうふうに自分で差し出したりっていうことをね、いくらでもできると思うんですね。私は家に小さなミニ仏壇というのを置いていて、しきたりの細かいところがあるわけではないんだけども、お写真とか置いて自分がねお供えしたいことで、そして子供たちがいた時ももちろん、ご先祖様に一緒に今日あなたたち食べるものを分けておいでとか、ご挨拶しておいでとか、下の子が帰る時にも明日帰るねって言って声をかけて、同じご飯っていうのをほんの少し取り分けてお供えするだけなんだけども、そういったことをやってる時に、以前主人の家族が来た時に、主人のお父さんっていうのはすごく若くして亡くなったの で主人の何かプロモーション昇格の時のお祝いのケーキとか、そういうものを切って小さく切ってお供えした時に、なんで亡くなった人が食べれるわけじゃないのにそんな風にお供えするのって言われたことがあるんですよね。亡くなった後であっても、もし生きていたらその一切れっていうのはその人のために必ず私たちは差し出したと思うって。だから生きていてその食べ物がなくならなくても、その人のために少しでも同じように今日をお祝いするから一緒にお祝いをしてねとか、一緒に食べてねとか、その思いっていうものは必ず伝わるのっていうことを言った時にすごく黙ってしまいました。もしあなたが叶えてあげたかったこととか、何かねあなたの家族とか またはお友達であったり、もう先にその天に渡っていった子たちがいれば、その人たちに叶えてあげたかったこと、食べさせてあげたかったこと、見せてあげたかったものとかはいくらでも伝わるっていうことをあなたに伝えていきたいなと思います。それは魂であったりエネルギーっていうのは次元を超えて必ずあなたの思いとか愛っていうのは伝わるものだっていうこと、それがあって私たちはもちろん成功っていうものをこの次元の中であなたの思いっていうものが実現化するわけじゃない。だからあなたの思いっていうのは違う異次元に行った魂の存在たちにも必ず伝わるっていうことを今日はあなたの心の中に覚えておいてもらいたいと思います。今日のお話がなんとなく自分の心の隅にあった引っかかっていたものがクリアになりましたっていう人がきっとどこかにいると思うし、あなたの周りにもこの話を聞いた方がいいなと思う人がいればぜひ気軽にシェアをして、その人の心を救ってあげてください。そんな優しいあなたたちにいつも感謝をしています。 Thank you everyone. それでは Promise me love your life.あなたの人生をもっと好きになることを約束ください。Thank you, thank you, thank you. Oh, have a beautiful day. それでは、ロサンゼルスのマサミライトでした。